This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
文化系トークラジオライフ、
文化系トークラジオライフ、今日はですね、恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論というテーマで、もう残りもですね20分とちょっとぐらいになってきて、もうね時間がないのでどんどん話していきたいんですけれども、いくつかねメールを紹介したいかなというふうに思います。この方、小林みのりさん、栃木県在住、40代半ば既婚男性、書店員をしております。今回のテーマ、花束みたいな恋をしたですが、残念ながらまだ見ていなくてすみません。いえ、そんなことありません、見たくなったと思うんですよね。漏れ聞こえた情報によると、文化系に趣味でつながった2人が後々趣味か仕事かの2択を迫られ、男性が仕事を選び徐々にすれ違うとかあってます。まさに俺かと思ってしまったけど、私の場合はなんとかパートナーと今も仲良くやっております。家族も増え、仕事の負担も増えると、どうしても趣味の優先順位は最下位ならざるを得ず、かといって、きっぱり諦めることもできずに、うじうじする40代の現場から以上ですということなんですけれども、このね、うじうじっていうふうにおっしゃってますけど、こうね、いいこうバランスでいるっていうことが、まあ大事なんじゃないのかなっていうような気も、今日の話しながらちょっと思いました。もう一方、マリエさん。入籍記念日の今日、花束みたいな恋をしたを夫婦で見てきました。いわゆる学生の文化系カップルから結婚、それから13年経った私たちは、映画の最中ずっとむずがゆくて、セルフや小道具のいちいちにもう勘弁してくれと叫びそうでした。麦と絹は最初から違っていて、お互いに別のものを見ていたのにずっと気づかなかったんだと思います。冒頭 C のイヤホン、L と R の話が象徴的かと。恋が終わって、お互いに違う人間だと分かった、価値観が変わってしまった、そこからがスタートなのに、あの二人はもったいないなと思ってしまいました。すっかり大人の私たちには刺さる作品ではありませんでしたが、映画館の帰り道もずっと二人で感じたことを話していました。良い映画体験だったなとしみじみ思います、ということでね。これはこれで、あのまたいいなって思いますけれどもね、なんかもうこうある種親友のようなこうご夫婦なのかなというふうに思いますけれどもね、そういった話ができるというのも素敵かなと思います。小沼さんも気になったメールがあるというので紹介していただければと思います。
はい、ホワイトリリーさんという方からのものなんですけれども、塚越さんこんにちは、私は現在就職活動中の大学3年生です。花恋がすごく話題だから一回見とくかという気持ちで、見た後から現在まで会う人会う人に鑑賞を進めています。花恋を見るまで就活をしながらも正社員として会社に所属すること、生活についてのイメージがぼんやりとしていました。コロナ禍だからとりあえずどこかに内定して入社できただけでもいいんじゃないかなんて思ったり、でも2人の仕事に対する考え方の違いを見て気づきました。私は仕事は生活を楽しくするものの一つにしたい絹ちゃん寄りだなと、ただ麦くんの気持ちや考えも理解はできました。言葉にはなかったものの、男だから家庭を支えないといけないという固定概念や責任感が彼の中で存在したからこその言動だったのかも。そう考えると、同居を誘う言葉や生活に関するセリフがニュアンス的に自分が絹を養うと言っているようにも取れました。私は今パートナーも恋人もいない身だからこそ、より客観的にこの作品を見ることができたのかもしれません。ただこの作品を見て、自分の目標に突き進める、かつ仕事以外のことも大切にできるような企業を探そう。難しいかもしれないけど、不可能ではないことを信じて就職活動に臨んでいこうと思いました。そして、好きを仕事にして何が甘いのと、きぬちゃんの代わりに言いたい。私の考えを 100% 共感してくれる人を探して、好きになってもらうのは相当難しいことだと思います。だからこそ、共感できなくてもそういう考えもあるよねと肯定できる人にまず自分がなることが目標になりました、というの、はい、
すごいですね。頑張っていただきたいですね、3年生の方ね。
そうですね、なんかすごくこう、いろいろな感想をすごく長く丁寧に書いてくださっていて、すごくいろんな論点があるんじゃないかなと思ったんですけど、なんかこの中で、僕がこの中でというか、ここにこう出てきた中で気になったのが、なんかこう絹が、その小田切城が、社長をやっているベンチャーの会社に就職することを、 麦に打ち明けるシーンがあると思うんですけど、なんかそこでこうすごいその好きを仕事にできるみたいなことを結構言うんですけど、うん、なんかそれなんかどのぐらい本心で言ってるのかなっていうのが結構なんか自分の中で違和感があってというか、
キレちゃんが、
うんうん、分かる、確かに
倉本さん、はい、
このなんだよこのパンフレットみたいな、転職すんのかみたいに、うんうん、麦くんがこうキヌちゃんにこう突きつけた時に、キヌちゃんがちょっと照れくさそうにこうあの仕事を遊びに、遊びを仕事にみたいなみたいな感じでなんですクソダセじゃねえかみたいなことを麦くんに言われてうん、うん、そうだよねダサいよね、うん、でもねみたいな感じで、その時にチラッて言ったのがなんかテキーラ毎晩飲んでるよみたいなことを言うんですよ、
うんうんうん、
確かキヌちゃん最初の頃そうなんかカラオケボックスに見えない、結局ヤンキーが集まってるカラオケ屋だよねこの集団、みんなテキーラ飲んでるよねみたいな感じでこうなんかちょっと車に構えたはずなのに、自分がそこに立ってることに対してなんか少なからまあ多少は多分何か反駁みたいなの持ってるんだろうなと思って、コーデみたいなもの、
つまりその自分が本当にその仕事、趣味を仕事にで楽しいでやりたいっていう気持ちも半分あるけど、半分どっかそのまあ麦に対する気持ちの離れだったり、うん、まあ、小田切かなのか分かんないか、他のものに対する憧れだったりとか、あるいはその現状からの逃避じゃないけど、そういった視点からそっちにこう、確かにすごい大好きで仕事があれが大好きっていう感じはあんま伝わってこなかったですよね、
うん、そうですね。ただなんかその結構ここってその僕もライターの仕事をしていてちょっと近いところを感じるんですけど、うん、なんかこうライターの仕事でこう好きな文章を書いてなんか生きていく仕事ですみたいな感じで、こうまあ会社だったりとかその編集部みたいなものがあると思うんですけど、なんかじゃあ実際にそこにこう入ってみると、そういうことができている人って本当に一握りで、なんか自分はその結構なんていうのかな、もうちょっとこう自分が本当にこうやりたいと思っていたわけではない仕事をこうあのやらされるみたいなこととかも、まあそういうものばっかり回ってくるっていうこともあったりして、でなんていうのか、でもなんかその講義で見ればライターだしとか、講義で見ればエンタメに関われる仕事だしっていうところで、ものすごく自分に折り合いをつけながらこう、うん、
これでも本当不思議で、予告編でもちょっと話したかもしれないですけど、ソラニンっていう作品があったじゃないですか、あれ漫画は2008年とか9年とかぐらいで、映画が2010、漫画もっと前かな、漫画がもうちょっと前で、映画が2010年前後ぐらい、ちょっと前ぐらいだったと思いますけど、あの作品ってその要するにモラトリアムの作品だけれども、同じように就職するけど、ああじゃあ大学卒業するけど就職しないっていう主人公たち描かれていくんですけど、もっとつまんねえ仕事でもやんなかったら生きていけないみたいなことを結構特に映画版では切迫としていて、やばいやばい、この国はもうどんどんまずくなるから何でもやんなきゃいけないみたいな、そのためにどうけじめつけるかみたいな話は一方であったような気がしたんですけど、この作品になるともう一周回って辛いのデフォみたいな社会だからこそ、それはやめてどんなに不安定でも好きなことでやっていくっていうことに一周回ってそこに希望を生み出してるようなことも見えるのかなって思っていて、現代のこれ今3年生のね、あの大学3年生の就職活動中の方からメールもらってますけど、どんな風にこの社会生活っていうのが見えてるのかっていうのはちょっとね気になるなっていうふうに思いましたね。
これいいですか、
ごめんなさい、
映画の最初と最後に麦と絹は、ファミレスでうざがらみしてきたあのエンジニアおじさんの言葉を受け売りで、今の交際相手に語るんですよね。でそれは作劇上恋愛っていうのは一人一つであって共有できないんだっていうことを言わせるためなんですが、面白いなと思ったのは、普通こういう成、まあ、これ成長物語と言っていいと僕は思うんですけど、成長した後には、まあソラニンがある種、モラトリアムとしてのサブカルチャーっていうのを離脱するようにですね、一つ終わらせるもんだと思うんですけど、麦と絹は成長したはずの後の状況でエンジニアおじさんの受け売りを口にするんですよね。で離脱できていないっていう、でこれって坂本龍一はやっぱり非常に揺らいだ 扱い方をしていると思っていて、あの、まあ、カルテットっていう作品も、まあ、アマチュアでしかない、プロとしては使い物にならない、まあ、これ西森さんがおっしゃってた論点にかなり近くなると思うんですけど、そういう人たちがずっと演奏を続けていくっていうことを果たしてどう捉えるかっていうのが非常に微妙な扱い方になってたんですね。最後の方のコンサートの場面で半分以上の人は帰っていくんだけれども、ステージ周りの人だけは手を叩いているみたいなですね。だからそういう、サブカルチャーを卒業しようとまでも言わないが、ただやっぱりこの映画でわざわざ語ってきたように、ただそれをそのまま延長させていくっていうのはやっぱり違うんじゃないかとかですね、そう揺らぎのある話だなっていうのはやっぱり思いましたね、う
ん、いや、うん、そこは確かにありますね、うん、どうですか。
あ、なんかライターをしていると、はい、なんか、あ、山本ポテトです。自分のその仕事にどこでお金を払われているのかっていうことをすごく考えざるを得なくなって、うん、というのも例えば好きなものを書く仕事だってなんか思われたりするんですけど、なんか好きなエッセイを書くみたいなことはもう全くお金にならないわけですよ、うん、でも一方で例えばインタビュー原稿を作るとか、うん、対談の構成をするとか本をまあ、ゴーストっていうか、まあ、構成ライターみたいな入るってなったら、うん、もう普通に食っていける仕事になる。でもそれは要は作業にお金が払われているっていう、うん、でもまあそれでも全然書く中に面白みを見つけられてるからいいやって私は思うんですけど、なんかこう その辺はやっぱなんかこうごまかしごまかしやっていくしかない、うん、ないし、それで技術をなんか積んでいくことの中にしか成長とかないんじゃないかなみたいな、うん、成長とか言っちゃいましたけど、うん、そう思って、
そう、はい、なんかそのカルチャー界隈のやりがい搾取問題ってなんか近年特に言われてることじゃないですか、うん、そのアップリンクの問題とか、うん、で、まあ、好きを仕事にってしてそれを入り口にして入ったにもかかわらずこんなはずじゃなかったっていう状況って、うん、その最近だからこそ問題として言われてるようになったの か昔もこういう状況はあったけど別に問題にされてなかっただけなのかっていうのが結構気になっていて、それって、あ、西森さんお願いします。
いや、めちゃめちゃあって、やっぱり私の、うん、これ入ってるね、周りのライターさん、まあ、同年代もちょっと年下の子もいるけど、一回はやっぱり頑張るし事務的なこともできるし自分で何かを、自分から積極的に何かを出せるみたいなこととかがあると必ず、搾取したい人に見つかって1年ぐらいはやめたいんだけどでもいい人なんだよねっていう悪い彼氏と付き合ってる状態を同じような状態を1年間ぐらい やって、でもその時やめられないのって、やっぱりそれでも自分の好きな仕事だからっていうのと、こう言っても、大体そういう上司というか、まあ、上に立ってる人はなんかアメとムチの使い方がうまくて、辛いけどでもいいところもあるしとかっていう、うんうん、その弁護みたいなものを繰り返す1年を過ごしてやめたらもうすごい明るい顔表情になっていくっていうことを仕事上でする人はもういっぱい見ますね。
あ、
うん、で言えなかったですね、昔だから今だからこそ
ね、やっぱり昔はもっとひどかったかどうか分かんないけど結構あって少しずつ言えるようになってるから、うん、むしろ実態が分かるようになってきたっていうふうに見るっていう感じなんですかね。
そうで、あとやめてもない何もないってやっぱ思っちゃうんですね、うん、そういうふうに使われている頃って、
そうですよね、
うん、
意識がね、
だからそれを通ればいいという話ではないんですが、
そうか、でも確かに考えてみるとその社会全体変えていこうっていうね MeToo の動きもそうだし、まあ、少しずつそういった不正を変えていこうよっていうような動きがずっとあるわけなんですけれども、それがまあちゃんとまかり通るようには全然なってないし、むしろそういったことを強く言えば言うほど近い人間と溝ができてしまったりとか、その非常に難しいバランスありますよね。正しいことを正しいって言えば言うほど、
うん、
また溝になってしまう。でそれどっちも悪いわけじゃないんだよねっていうような、うん、既存の社会がなかなか変わんないから気持ちはわかるけど自分はその麦君みたいな方向に行くしか自分を守れないってもあって、うん、あれも責められないじゃないですか全然、うん、だし絹とか新しいことやっていこうっていう気持ちもよくわかるし、その間はどこにあるんだろうかっていうことをずっと考えながら今日も聞いていたんですけれども、 なかなかそこは難しいし、もうなんか僕なんか思うのは、いや今聞いててさーって皆さんの話を聞いてて、うん、ふーと思ったんですけど、逆にみんなそんな好きなものがあるんですねって、うん、好きなことがあるっていうのは結構高級だなって僕なんかちょっと思っちゃったりするんですよねというのはやっぱ僕が関わっている人たち、学生さんとか昔一緒にいた人とか、好きなものないっていう人も結構いるんですよね。で、何が好きかわからないから、好きなことがあるっていうことはいいなとかね、例えばそのオタク趣味っていうのにハマれてる人はいいなっていう人も結構いたりするし、まあ、この番組たまに言ったりするんですけど、なんかでもやっぱりああいうの見てると好きなことがあるっていうのはいいなっていうふうにも結構思ったりは僕はしましたね。俺も疲れてんのかな最後になんですけど、最近ねちょっと本読んでもあんまり入ってこないですよねなってですね、どげんかせんとあかんなというふうに思ったりするんですけど、まあそう思いながらこれを聞いてるあの人もいると思うんですよね。だからそうしたら、いや自分の好きが分かんなくなっちゃった人もいるし、その好きをどうやって付き合っていけばいいのかなっていうことも考えると、あ山は高いなみたいなね、壁はあるなっていうのは僕すごく思っちゃったんですけど、すいません、なんかスッと中に言っちゃったんだけど小野さんすげえ笑顔ですけど大丈夫です
なんかあとちょっと言い残したことで一個いいですか、はい、ごめんなさい。
もちろんもちろん、
まあ、坂本雄二のドラマっていうのは、まあ、本人も言ってるように、いわゆる違う人間同士が会話することのズレみたいなものが、会話の面白さにつながってると思うんですけど、まあ、意図的だと思うんですけど、この麦と絹は最初前半の方で、まあ、なんていうんですかね、会話が他の坂本作品ほどはズレが起きないと思うんですよね。でだから逆に言うと、会話劇的な面白さはそんなに他のものに比べてないというか、それ例えばそれでも生きていくの最初の方の、瑛太さんと満島ひかりさんの会話っていうのはもうほとんどズレしかないようなギクシャクとした会話で、その違う人間同士がその会話してることが面白いっていう、要素がすごく大きいと思うんですよね。で、まあ、こうやってお話してても僕今日すごく楽しかったんですけど、皆さんこう全然違うじゃないですか、好きなものがあったりとか、別に最近そうでもねえなみたいな心情がある人がいたりとか、でそのズレのこうズレをこう、ね、それは例えば機能がもしかしたらフェミニズムとかにたどり着くある種の言葉を手に入れる必要があったのかもしれないっていうのと同じように、そのズレの中でこう会話をしたり言葉をお互いに届ける何か努力みたいなことをやったり、まあ、そういう場を作ったりみたいなことっていうのが、すごく大事だなと思ったりするんですよね。だからごめんなさい、割と取り留めない話になっちゃいますけど、
そこは大事ですよね。見ていて、やっぱり僕なんかどうして、まあ、絹は絹でもう少しその好きな気持ちを、もうちょっと言ってほしいし、そこは必要だっただろうと思うし、麦君もそこの他の視点が入る場はあっただろうし、でも SNS をさっきも言いました、繰り返しになっちゃうけど SNS 入れちゃったら一方ではものすごくこうどっちかが熱くなっちゃって、それで絶妙なバランスがまた崩れていくし、かといって全くその SNS せっかくある情報技術がなかったと、そのソフトとの関係ができなくなって、またその自分の中でこう閉じていくっていう関係にもなっちゃうから、すごく微妙なバランスなんだと思うんですよ。だからやっぱり社会と自分だったりとか、それこそ情報技術と自分だったり、あるいはまあ男女ってあんまりそういうふうに言っていいような作品ではないだけれども、ないんだけれども、まあ他人と自分との距離っていうのはすごい考えられて作られている、絶妙に微妙なラインで作られているし、そこはね、まあよくできてるなというふうに思うんですよね。だから僕なんかは坂本雄二さんの作品ってそんなに見てなくて、あんまり今日は言及されませんでしたけど、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうっていう、これも有村架純が主演のものですけれども、あれなんか2016年かな、震災前のね、で震災後をこう描く、結構もっと社会派っていうか直球なんですけれどもね、もっと働いてる人たちも本当にこう格差社会みたいなのががっつり描かれて、そういったものもありますけれども、やっぱりその中でもこう距離感みたいなものはずっと描かれているかなと思って、割とねあんまり見てなかったけれども、今日のコミカさんとか西森さんの話聞いて、結構いろいろ見たくなりました
ね。見たくなった。
と思うんですけれども、 まあそんな感じで少しずつもう少しで時間も来ちゃうんですけれども、やっぱり、今日はですね、まあ、いろんな話してきたと思うんですけれども、気づけばぐるっとまた一回戻っちゃう。それこそ西本さん今日何周しましたか。最初何周目でしたっけ。
最初5周目だったんですけど、6周目が来て3周目ぐらいに戻って 2週目ぐらいで終わったかな。
じゃあ 今どこにいるの。
今2週目か1週目ぐらい
に また1周戻ってきたっていうのなんですね。ありがとうございます。そんな感じでやっぱり、まあ、文化系トークラジオライフはいつもそうですけれども、やっぱりその戻ってくるんですけれども、でも戻ってきた位置は最初の戻ってきた位置とは違うんですよね。そういった話がやっぱりずっと繰り返していくし、今日は映画お作品をまあ例に取ったっていうことなんで、見てなかったりとかネタバレしすぎてとかっていう人ももしかしているかもしれないんですけれども、でも聞いていただいたら分かっていただけるとありがたいのは、一回見ても分かりやすいようで実は分かりづらいような、うん、分かりづらいようで実は分かりやすかったとか、もうたくさん織りなされてる作品なので、ぜひね見ていないっていう方かはぜひ見てみていただいて、この議論に自分が乗れた乗れないも含めてやっていただけたら嬉しいなというふうにも、思ったりしています。なんていうことでですね、少しずつ、エンディングになってきているんですけれども、今日初めて来ていただいた、どうですか、小沼さんどうでした。
あ、そうですね、ちょっと初めてですごい慣れてないところもたくさんあったかと思うんですけど、はい、でもこう皆さんとお話できてすごい楽しかったですし、映画をまた見たくなりました。はい、花束もそうですしカルテットとか他の坂本龍一作品もすごく言及されていたので、ちょっとそれも合わせて見たいなというふうに思いました。
ありがとうございました。そして、ですね、番組の放送内容はラジオクラウドというアプリでも配信します。本日の放送だけでなく、この後収録するポッドキャストですね、ラジオクラウドポッドキャストで配信します。本日の放送だけでなく、この後収録するライフ外伝も配信しています。また放送後期動画なども配信しますので、そちらの方もお楽しみください。また番組の中で紹介した本や音楽なども番組サイトに載せていきますので、もう今日大量にありましたので、ぜひですね文化系トークラジオライフで検索してみてください。もうたくさんアーカイブ出ますから、たくさん見てください。ライフは隔月の放送となります。次回の放送は4月25日日曜日深夜1時から、今度はまた1時に戻ります。1時からの予定です。詳しい、テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてください。また番組をお聞きになった感想もお待ちしております。メールアドレスは life@tbs.co.jp life@tbs.co.jp life の綴りは life です。本日ですね、生放送にお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ゲストの皆様も本当お疲れ様でした。小沼さんね、本当に米花さん、そして碇さんですね、初登場の方もたくさん来ていただきました。どうも本当にありがとうございました。この後ねまた4時として4時になりまして、また明日もからもありますけど頑張って生きていきましょう。
頑張りたい。
文化系トークラジオライフ、
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。